はい、久米選手像のブレンダーことマッキーです。
中村雅樹です。よろしくお願いします。プライベートでフラフラしてるとこ捕まりました。これからのその時の雨漏りというラジオが始まるんですが、今回のテーマ、久米線ブラック、僕の自信作ですので、ぜひぜひこれを飲みながら楽しみながら聞いていただければ、これ夜の番組ですか？あ、じゃあ飲みながら聞いていただければ楽しいと思います。でいろいろ飲み方をみんなで考えてくれたりですね、そういうことをやってるらしいので、僕まだ聞いてないんですが、 今から一緒に、皆さんと一緒に今から聞きます。よろしくお願いします。では乾杯。
先週までに引き続き久米線ブラックを試飲しております。このラジオネームで呼ばせてもらいますね。みんな面白い
ラジオネーム。ラジオネーム
アンジェリーナさん。
アンジェリーナさん。
最後にね、最後に出すとこうなるんですけど、ちょっといろいろご意見聞きたいと思います。アンジェリーナさん、ボトルと見た目のギャップみたいなところ感じました？最初にこう飲んだ瞬間、はい、はい、お、ぴったりですね。
洗練されたモダンな
味、モダンな感じ、はい、これなんか今蔵の人たちの間で、今っていうか前からなんかキムタクに例えてるっていう話を聞いてるんですよ。なんでですか、こうキムタクに例える
まあ、このお酒自体を、うん、
まあそうですね、うちの製造部のちょっと王子様がいるんですけど、
はい、
青森王子、青森王子、
はい、皆さん一部でご存知だと思うんですけど、
はい、
彼曰く、まあちょっとまあ格好つけじゃないですけど、格好つけず、まあ主張しつつのちょっと抑え気味のみたいなところが、そういう感じじゃないかなっていう雰囲気を醸し出しているといいますか、
でキムタク
っていう意見が上がってきてますけれども、
ただね、なんか最近こうキムタクの印象があんまり良くないということ
で、いや
なんか他の人物に例えたいっていう、なんかこう蔵のこうちょっと希望みたいなのがあるんで、ぜひなんか他のこの飲んだ瞬間に誰かこう有名人の顔とかパッと浮かんだ人がいたら、ぜひ例えてほしいみたいなことを言われてるんですけども、なんか思いつく方います？こうパッと、はい、いないです。キムタクでお願いします。今後もキムタクでお願いします。
いや、
でもなんかもうちょっと、もともとキムタクっていうのもなかなか分かる感じはするんですよ、
はいはいはい、
でもこうだんだんね、みんな年を重ねていくじゃないですか。でも若干こうまだ若くて、
茂松崎、それ黒だろ、
黒いから
だろ
黒いから、
なるほど
草刈りますこれ。
ああ最近ね、
阿部寛さん、阿部寛さんいいですね。僕今なんかすごくまだフレッシュな若い感じがしますよねって言おうとしてたのに、出てくる名前がもっと年配の人になって。
ちなみに私は藤木直人くん推しですから、
おお、
イケメンはイケメンでも、
イケメンはイケメン、
ちょっともうちょっとなんかちょっと爽やかな感じ、
全然キムタクの年齢を下回らないですね、同い年ですね。
そうその辺がこう酒造さんと通じてるところみたいな。
そうですね、そうです
ね、役者っぽいんですね、やっぱり
役者っぽいイケメン、
イケメンで、いろんななんかこう味わいを出してくるというか、いろんな面があるみたいなね、そういうところがありますよね。さあ、それでは今週もよろしくお願いします。
せーの、
そん時の泡盛り。
この番組は制作 泡盛トリコロール、制作協力 T シャツブランドエスケープゴースト、銀座沖縄料理島豆腐、音楽提供琉球ポップスユニットビューティー、そして協賛一歩進んだ泡盛作り梅泉酒造株式会社、以上の方々のお力添えでお送りいたします。
シンガーソングライター兼歌ネタ芸人兼言葉遊びエンターテイナー兼ラジオパーソナリティの手賀沼純です。よろしくお願いいたします。エスケープゴーストさんの素敵な T シャツをゲットいたしましてですね、実にオツなデザインでございます。結構ショッキングな、実にオツでございます。まさに下から読んでも上から読んでも T シャツオツやし、いいって手な具合でですね、マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト。
こんにちは、その時の泡盛です。
こんにちは。
今日家を出るとき目についたものを一本持ってきてもらって、それを飲もうっていうのを飲みながらやるんですけども、今日持ってきたのはフジノンです。
はい、今日は家から琉球王朝、これ多良川さんの、泡盛ですね、これを持ってきました。
ちょっとお酒ついでついで、
ね、
あ、
よ
どうもどうもどうも、あ、とうとうとうとうとう
とうとうとうとうとうと
う、そんなそんな並々
とうとうとうと
うすごい気でこぼれてますけど、ね、以上、今日もよろしくお願いします。はい、カリーン。さあ、その時の泡盛、今回2回目ですね。シーズン1として4週にわたってお送りする番組、前回が、1回目泡盛大好きっていうテーマでお送りしたんですけども、今日は泡盛とじゃあ何なのか、泡盛とはというテーマでお送りしたいと思ってます。MC は、東京でグラフィックデザイナーをやっておりますシンです。そして
ドサンコだけど泡盛大好き、泡盛マイスターの藤野です。
そしてアシスタントは、
アシスタントの沖縄出身のみーちゃんです。
みーちゃんだけ沖縄出身でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、でも美味しいですね、やっぱ王朝
なまらうまい。
ちょいちょいこう北海道弁が
アピールしてますね。、
うん、差し込んでっから。
これ琉球王朝って結構こう上等なお酒っていう印象があるんですけども、こういう風に普段飲みして、まあ、リーズナブルだし、
そうですね、
いいお酒ですよね。東京でね、日々泡盛を飲んでるんですけども、沖縄の人たちってあんまりこう銘柄で選んだりとかしないんですよね。
うん、というのが多いみたいですね。やっぱり地元のお酒っていうのもあるから、ね、あの家の近くにある酒蔵さんのお酒を飲むっていうのが割と定着してたりして、
うん、そうですよね。でも地元のお酒があるっていうのはね、我々にとってはちょっと羨ましい
ですね。うん、そうですね。
こう愛着がある、昔から飲んでたお酒を今後も飲み続けるっていうのはね、面白いんですけども、でも我々はほらゼロからスタートして勉強して銘柄を知ってる立場、なんか知っていったような感じ、楽しみ方なんで、こう銘柄で味の違いがすごくあって、そういうのも意識してね、飲んでもらったりすると面白いんじゃないかなと思って、この番組をこうやり始めたこうきっかけでもあるんですけど、
はい、
うん、普段みーちゃん沖縄出身なんだよね。
はい、
どこで家地元？
宜野湾市です。
宜野湾市、宜野湾市は酒蔵はございませんね。
うん、はい。
地元のお酒、例えばこう仏壇にうさぎるお酒とかって、はい、どんな銘柄があったかとか覚えてる？
覚えてないです。
覚えてない。
り
住んでた時って二十歳前まで、
大学までが沖縄なので、
うん、あ、じゃあ
22までです。
22まで、その2年間で泡盛はじゃあ飲まなかったわけでは
ないですけど。
そうか、でもそれが特徴かもしれないよね、沖縄の人。例えば、ね、居酒屋とか お料理屋さんに行ったりとかすると、もうそこでこうおすすめしてるそこの場所のなんか決まったお酒みたいなのがなんとなくあるんだよね。
そうですね、おじいちゃんの家に行ったら必ずあるのが泡盛っていう、印象ですね。
それはもう亀から出てくるとか、
亀からだったり倉庫から出てきたり、仏壇の横から出てきたり、いろんなところにおじいちゃん隠し持ってましたね。
そういうのなんかね、飲んでみたいですよ ね。なんだろうね、
寝かされた、
寝かされた、
すごい。
そう、おじいちゃんわざとこう忘れるように隠してるのかな。あ、こんなところにみたいな、今日はこれをみたいなのがあるのか、
実は。
我々ね、那覇のでもお店で飲むとなんかこう毎年なんだろう、ベースっていうかなんか基準になってるお酒って変わらない？俺の中の勝手な印象だけど、久米島の久米線がすごく置いてある年と、菊のつゆがすごい置いてある年と、残波がすごい置いてある年、もう泡盛って島くださいって言ったらそれが出てくるっていう、なんかこうベースになってるお酒が1年おきごとにぐるぐる変わってる印象なんですよ、那覇とかが。それない、なんか
あんまり気にしたことないな。
でその3銘柄はなんかすごくこう出てくるっていう印象が、
営業さんがものすごい頑張って
る、頑張ってるんですね。で沖縄の人に何かこう青森のおすすめ銘柄ないっていうと、詳しくない人がおすすめしてくるのが大体菊のつゆプラン。
まあ美味しい、
まあ美味しいから間違いはないけど、うんうん、これ美味しいなとか言って、
でも他にもね、たくさん美味しい青森あるのにね、
うんうん、
もっともっと知ってほしいなっていうのはありますね。
なんか沖縄の人にね、こっちの内地の人がなんか青森を勧めるっていうのもなんかこうおこがましくはあるけど、多分ねそういう、こう我々本で読んだ知識とかがすごい、我々っていうのは僕はね、めっちゃガイドブックとか読んでるんで、そういうので得た知識とかはもう負けないんで、沖縄の人たち当たり前だけど、なんかそういう楽しみ方ってね、我々がこう内地でどういう楽しみ方をしてるかとかね、なんかこうちょいちょいね言っていけたらいいなと思います。
まさしく今もこの琉球王朝なんかも今我々ロックで飲んでますけど、ね、宮古島ですから多分宮古の人たちは多分水割りで
ジャブジャブに水割りしてきてますよね。
もうお酒としてすごくいいお酒なので、ね、やっぱりロックとしても味はちゃんと楽しめる。
うちの親父が全然あまりの知識がない、うちの親父がまずハマったやつ、沖縄旅行について言ったらこれでぐでんぐでんになって、ホテルで寝てる時に2階ベッドから落っこちたって
危ないな、危ないじゃない
ですか。水のように
飲んだんだよね。それ全然お酒のせいじゃないよね。それぐらいなんかこう気に入ったらしくって、最後買って帰ろうとしてましたからね。だからこう空港になくって、空港 あの店員さんになんか似たようなお酒ちょうだいって言ったら、松藤を紹介してくれたって言ってましたね。似てない。
値段が似てたんですね。
値段が、そういうことなのか。そうだよね、だいたいこれぐらいの値段で買っていってほしいっていうやつなのかな。そう、沖縄の人たちにこういうね話題を提供できればいいですけど、何の参考になるかは分かんないですけど、いろいろ、いろいろじゃねえや。よろしくお願いします。
はい、
さあその時の泡盛第2回目なんですけども、
はい、
収録先週、撮ってきた公開収録試飲会の模様をお届けしております、
はい、
その会場でね集まってくださった皆さんにアンケートを取らせてもらってて、
ね、はい、
まあ、それを元にいろいろと参加者の人にお話を伺っています、
はい、
その様子を聞いてもらおうと思います。それではどうぞ。
ラタさん、
ラジオネームラタさん、
ラタさん、はい、
どなたでしょう。
逃げ通せると思うなよ。
消去法で必ず追い詰めるぞ。ラタさん、
いないんだ。
でも出身地が私と同じ北海道なんで、じゃあとりあえずドサンコの人手挙げてもらえますか。
わかりやすい。いた。
いた。あれ違うんだ。
あれラタさんじゃないの。
向こうか。ラタさん。はい、よし。正直いい。
見っけた。ラタさん、これなんかこのアームリって飲んだことありました？
ない。
ない。初めて。
初めて。
初めて。青森って結構飲み慣れてる感じですか？
そんなに飲んではない
ですね。あ、いいサンプルがいるじゃないですか。
まあ、中級者にチェック。
中級者にチェックが入ってますね。沖縄料理となら合わせるけども、普段はあんまり飲む感じではないっていう。なんかこう、最初、やっぱ今ロックで飲まれます。飲まれてます。はい、こう、ファーストインパクトみたいなのなんか感じました。
味と香りが結構強くて、
足の香りが、
足と香りが
足と香りが
そう、しっかりし
てる、ね、でも香りってこのお酒特徴的ですよ ね、うん、なんかその変わった香りとか個性的な香りってわけじゃないんですけども、うん、なんかね、泡盛りっていう、
そうですね、
ストレートの香りが、
はい、その中でも芳醇でちょっと甘みを感じるような香りがしっかりしてるのですごくいいですね。あとこれ、私もさっきからグラスに入れてしばらく時間経ってますけど、
まだマイスターかっこいいグラスで飲んでますね。
ええー、一応マイスターですから、ちょっとテイスティンググラス持ってきておりますよ。
我々があのいかにも琉球グラスっていうの
を飲んでます。まあまあ飲んだね、琉球グラスで飲む。
そうですよね、
はい、青森の個性を見るにはやっぱりテイスティンググラス
で。そうなんですか、
はい、
へえ。
香りをね、こううまくこう包んでくれる形っていうんですかね。ですので、あの香りの取りやすい形になっているっていうの
が、香りが特徴的なものは、
はい、
面白いですね。ちょっと飲ましてもらっていいですか。
あ、どうぞどうぞ。もう香りが結構、はい、いい感じでできてるので
。あ、全然違うんだ、
はい、すごく
あ、これどありがとうございます、
はい、
飲みやしない
はい、
なんかこう面白い、マイスター的になんかこうこのお酒は蔵の人はこういうのが狙いだろうなとか、何を思って作ってるとか、そういうのなんか感じる場面とかありますか？
やっぱり飲み方として割と、濃いめというんですかね、ロックであったり、あるいは水割りにしたとしても濃いめのものでしっかり飲んでもらいたいんだろうなっていう、その何ですかね、味わいをしっかりさせてるので、
しっかりした味わい
よ。でやっぱり沖縄の人って、皆さん結構薄めて長い時間たくさん味わいながら飲むっていうのがある。
そうですよね。
で先ほどちょっとちらっと言いましたが、やっぱり、こっち側、関東とかこっち側に向けてね、考えた銘柄なので、
はい、
こっちの人って割とロックとかストレートでお酒をこう泡盛りなんかも楽しんだりするの で、
そうです、ね、
だからそこに合わせて狙って、まあ沖縄だと30度のところを35度にちょっと上げて、うん、さらに味わい深い古酒に仕立てて出してるっていう狙いだと思って、
うん、
は
い、飲み方の違いっていうのがね、うん、好みの違いとか飲み方の違いっていうのはあるかもしれないですよね、はい、
う
ん、
そう
ですね、
そこを計算して本当にかっこよく仕立てて出してきた銘柄だって思いますね。だから皆さんさっき言ったようにやっぱりイケメンイメージがやっぱりあるんですよ。
イケメンイメージ、
イケメンイメージ
ありますね。なんかそういうのがこう、その時っていうのを決めていく、
あ、
なんかキーワードになってくるかもしれないですね、はい、イケメン、
まずイケメン、
イケメン入れましょう、
イケメン、
いいですね。
確かにでも女性的ではないですよね。
そうですね。
このなんかドシッとした感じとか、うん、こう鋭い攻めてくる感じみたいなのね、うんうん、ということは女子になんかいろいろ聞いた方がいいんですかね。
そうですね、女子
こう必要にアンジェリーナさんに聞いてますよ。
さっき阿部寛さん、
阿部寛さんでしたね。
阿部ちゃんでしたね。
イケメンでもだいぶなんかこう、なんて言うんだろう、並ぶところのないイケメンみたいな感じはありますよね。だいたい藤木直人さんと阿部寛さんってすげえ違いますよね。
いやでも、でもそのな、あ、2人ともモデル上がりなんじゃないですか。
お、モデル上がり、そっか、そうなの。
そうだから繋がりじゃ、なんかちょっと繋がってるとこあるような気がしますよね。
モデル系だ。
そう
モデル系だこの酒。
すごい褒めてます。
そんな絞り方でいいのかよくわかんないけど。でもなんね、
モデルと何々の時はみたいな、シチュエーションにします。
いやいやいや、まあまあ、
まあ、でもなんかこう見栄えもいいし、そこにいて花があるみたいな、
そうです
ね、そういう感じなんですかね、はい、ちょっと高級感だとか、
ああ、は
い、
口贅沢
みたいな、ちょっと 高値のみたいな部分はあるのかもしれないですね、
うん、でもこれそうですね、かっこいいイケメンですけど、さっき何でしたっけ、バーベキューの時にこうさらっと持っていくといいみたいな、だからなんでしょうね、その高級感ではないけど、なんか一段上みたいな、
うんうんうん、
花があるっていう、そういう一般の身にちょっと贅沢したい時に入れたい感じですかね。
そうですね、
モテモテですよね、これを持っていくと。
あ、注目の的モテます
ね。
クメセンブラックのイケメンの皮を借りてこう俺もイケメンになるみたいな。
いいですね、これをこうなんかなんていうんですか、印籠みたいに掲げながら遅れてごめんみたいな。
いいじゃないですか。
イケメンの酒を持ってくる俺イケメンみたいな、そういう感じです
ね。でもあれですよね、バーベキューとかに43度持っていくと若干引く人も出ていきますから
。43度はね、
どうすんのこれみたいな雰囲気になる時もありますから、ね、35度ってそういうのを多分狙ってるでしょ
う。いいですね、はい、
使いやすい、使いやすい、はい、使いやすいって言うとちょっと変、うん、でも受け入れられやすい、
ね、はい、いいイケメンですね。
いいイケメンですね、はい、便利なイケメンですね。
便利
な、
便利ですね。
その時の泡盛。さて、じゃあもうちょっとあの例えば若い女性とかにも行ってみます。ちょっと阿部ちゃんとか藤木くんっていう世代がちょっともしかするとうまく通じてないかもしれない。
我々阿部ちゃんぐらいしか思い浮かばないから。じゃあナーベーラーさん。なんかね、我々が飲むとどうも世代が上なんで阿部ちゃんとかそういう人たちが真っ先に出てきてしまうんですけども、若い女性からするとこう何かこれにこのお酒例えるとこんな人、こんな人みたいなイメージとかあります。もうちょっと考えましょう。
とりあえずイケメンかどうかっていうとどうですかね。まずジャンル的にちょっと少しずつ絞っていくと、
イケメンというよ
より
ハンサム。
ああ、
そっか、もう
なるほど、
あれだ、イケメンって言葉が古いんだ。
古いんだ
我々。
ああ、そこか、
ちょっと恥ずかしい、
ちょっと反省するわ。
そこを変えていけばいいんだ。
軽くへこむわ。ちょっと取り直すか。このお酒ハンサムなんだ。
ハンサムなんだ。
え、ハンサムってよ、ね、よう言うてたけど、そういうもん。
ハンサム、
そうか、イケメンの方が受けがいいかと思ってたんだけど、
我々お酒と関係ないところで今感動してます。ハンサム、気をつけようね、
気をつけようね。
紳士的、
紳士
紳士的、
ジェントル、
ジェントルマン。本当に新しい言葉かそれ。別に新しい言葉言えない、
言う必要ないんだけど別に。
そっか、
はい、
ジェントル、でもジェントルマンって感じしますね。
そうですね、うん、それは
ボトルの佇まいも中の味も、うん、そういう感じで言うと結構こう 見た目のイメージが味にそのままダイレクトに感じられるっていう、うん、面白いお酒ですね、
うん。
ここね、ちぐはぐなものも多いですよね、
うんうん、
特に久米線さんの中に、
はい、結構ありますね。
その得意技ですからね。
よくご指摘受けますけども。
そうだ、これさすがロングセラー商品ですよね。
そうですね、はい、
もう一方聞いてみましょうか、
はい、
今度なんか沖縄にすごく行き慣れてる方、ラジオネームげんちゃん、げんちゃんさん、げんちゃんさんね、はい、この曲のリスナーさんにはすごい有名な方なんです。
はあ、はあははあ。
げんちゃんさん、このお酒、はい、なんかどんな印象を持たれました？第一インパクトみたいな。美味しいよ。
美味しいよ。
美味しいよ。ありがとうございます。
飲みやすいよ。
あ、飲みやすいですか？
はい、
なんかこういう人の顔がパッと浮かんだみたいなのあります？
浮かぶ。誰が浮かぶ？
もうこの時点でパッとは浮かんでない。
パッとは浮かんでない。
そうですよね。この質問難しいですよね。これね、あの蔵の作り手さんからね、聞けって言われてるんですよ。我々のせいではございません。
ちょっと無茶振り的なやつ
で。東京の営業のその偉い人が僕の目の前には映ってます。
お、桜さんの顔が、はい、ハンサムということで。
なかなかあれだよね。
そうですよね。
こういう感じ。濃すぎますからね。
東京エリアの作川さんの顔が。アルゼンチン。
ああ、なるほど。
ありそうだな。
踊ろうかな。
服も原色系が似合いそうな。
それじゃあ最後にやってもらうということで。面白い。でも幅広い意見がね、もらいましたね。
そうですね。うん、
でもなんかキーワードとしてやっぱこう、なんて言うんだろう、ハンサム系っていうのは出てくるのかもしれないですね。あのお笑いの人の名前とか特に、まあ若干なんか誘導したみたいな部分はありますけど、そのあんまり出てこなかったですよね。男性のこうシュッとした白川議員の、
そうですね、
ね、そんなイメージですよね。
ハンサムとジェントルマン、普段飲みにちょっと持っていくといいみたいな。
ハンサムで性格悪いのすげえやつ。
それはダメでしょ。
ハンサムで性格悪い。
知っててもお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識。宮古島の菊の露酒造は作業場が暑すぎて杜氏さんがみんな痩せちゃう。
菊の露ダイエットですね。
この業界では、ね、有名な。
みんな痩せる。
そん時の泡盛。
そこでダイエットしたい。
行ってみたい。何しに。ラジオリスナー群馬のアニゾーです。今目の前に S5 T シャツがあって眺めていたら、友達にその T シャツどうしたの？と聞かれたので、知り合いがやってるブランドの T シャツだよ、ちょっと派手だから似合わないかなって答えたら、迷ってるんだったらちょうだいって言われちゃいました。どうしよっかな。 S5 T シャツは通販で購入できます。エスケープゴーストで検索してみてください。マニアックグラフィック T シャツブランド、エスケープゴースト。
はい、それではフジノンコラムのお時間です。
フジノンコラム、
はい、
フジノンコラム、
まあ、今回どんな話しようかなといろいろ考えたんですけど、うん、まあ、ちょっと、泡盛との出会いみたいなところを少しお話ししたいなと。
第1シーズンにふさわしい、
はい、ですね。よく沖縄料理屋さんなんかに行った時に、はい、まあ、聞くフレーズがちょっとあるんですけど、お店の人にお客さんが聞くんですけど、うん、おすすめの泡盛はありますか？
言いますね。
どれですか？みたいなね。
言います。言いがちです、
ね。すごい広い質問から、
うん。我々も言いますよ。
もう私が聞いたら全部ですって言いたくなるようなそんな感じもあるんですよね。
それだとね、なかなかね、とつき
そうですね。そこで、うん、まあ、なんとかこうお客様にももっと泡盛を知ってほしいなっていう思いもあって、はい、まあ、こんなラジオもやってたりね、うんうん、させてもらってますけどっていう。でもちろんお酒といえば、まあ、青森に限らず日本酒でもワインでもいろんなお酒あると思うんですけど、はい、そのなんでしょうね、自分の好みのお酒と出会うっていうのももちろんそのお酒自体の楽しみだと思うんですけど、はい、ただどうかな、私の個人的な意見かもしれませんけど、どうせだったら自分の好きな泡盛を飲むっていう方にお金と時間かけてほしいななんて、うんうんうん、
せっかくだからね、聞きたいですよね、早く。
そうですよね、やっぱり。で、他のお酒の話がちょっと出たんで言うと、はい、例えば日本酒の蔵で言うと、うん、今どれぐらいあるかっていうと、うん、全国で1600ぐらい。
1600、
はい、
蔵、
へ
え、そんなあるんですか。
あります、で銘柄で例えば一蔵5銘柄あったと、うんうんうん、単純計算しても8000銘柄
ですよね
ぐらい。
8000、
そうそう、
はあ、
そっからじゃあ出会いを探すってどうすればいいのかなみたいな。
ああね、肝臓がいくつあって、
ね、そう足りないみたいな、そんな感じですね。でさらにいくと、例えばワインなんかで言うと、はい、 とりあえずまあフランスだけ限っても4万5000くらいがあって
フランスだけで？
だけで
そういういくつも国で作ってますよね。
もちろんもちろん世界的にありますからね、それでまた銘柄でましてはワインなんかブドウの出来によって味が変わりますから、
うんうん、あもうそれが種類になってきちゃう
んですね。そうそうそう大変ですよね、うん、そう考えるとやっぱり、ワインとか日本酒で出会いを求めるのは少し大変かなと。そこはやっぱりワインであればソムリエさんがね、うんうんうん、やっぱりいると、でもちょっと日本酒だったらその銘柄を置いてるお店の人に聞いてみるっていうような感じ、う
ん
う
ん
う
ん、そのお店にある時点で選ばれてきてる
わけですもんね、そうですよね、っていう感じですね、うんうん、ただCさんご存知の通り、はい、青森の蔵いくつかっていうと、うん、45の蔵と組合一つなので、はい、まあ46
メーカーとしては46になりますよね、は
い、桁数が違いますよ ねさっき1600とか4万5000とか
来やすい、はい、
でそこからまあ銘柄増やしたとしても、まあ主要銘柄って絞ってみると大体200ぐらいが中心だと思うんですよ、うん、
200
大体、は
い、手が出しやすいですよね。
もちろん細かく、うんうん、度数違いとかいろんなものを含めるともっともっと多いと思うんですけど、その主流を大体抑えるとしたらそれぐらいですね、
はい、
その中から、自分の好みの泡盛を見つけて、はい、まあ、似たような泡盛を探し出す、まあ、出会うっていうことだったら、うんうんうん、皆さんでも多分できると思うんですよ、
うんうんうんうん、
でまあ私は青森マイスターなので皆さんよりはまあ勉強した結果詳しいので、はい、その出会いをちょっとお手伝いできるといいかなっていう。あ、
なるほど、はい、いいですね。まずじゃあ青森マイスターとの出会いを
そうですね、まず私と出会ってくださいって話
ですでもせっかくねこういうラジオ番組でね、
はい、
もうこれは出会いですよね一つ、
はい、そうですね、うん、まさしく、
うん、じゃあ好みの銘柄をこうラジオ聞いて、はい、ぜひ出会っていってほしいと、
ね、そうですね、はい、
ありがとうございます、
はい、
フジノンコラボでした。
ありがとうございます。
知っててもお酒の味に全く影響しない泡盛豆知識、白百合でおなじみ石垣島の池原酒造所と玉のつゆでおなじみ玉那覇酒造所は高知会歩いてる数分です。そん時の泡盛こんにちは、 MC のシンです。那覇に滞在してます、せっかくなんでね青森業界の有名人を発見しちゃったコーナーとして、今日は、那覇国際通りの天物前で青森新聞さん主催の青森コンテストを行っているところに来てみました。代表の川口哲也さんにちょっとお話を聞いてみたいと思います。川口さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
今これ青森コンテスト無料試飲をして、
うん、はいはい、
なんかみんなに青森どれが美味しいかどれが好みかみたいなの意見を聞くっていうコンテストっていう形でやってらっしゃいますけども、
はい
ね、今日もう何回目なんですかこれで。
ね、回数でいうと、15回目。あ、
今年、
うん、15回目だけど、ただその中で、うん、公式のやつは、はい、ね、予選が10回、はい、で本戦が3回あるうちの13回が、はい、公式のやつで、
その非公式もあるんですか。
非公式は練習もするからねそれとか、リキュール関係もやったりするんですよたまに。
あ、ちょっと方向性を変えてみたいな、
はい、うん、でこの青森コンテストの公式のやつは13回のうちの今日が13回目、うん、最終回です。
最終回、はい、じゃあこれで今年2016年の、はい、チャンピオンが、
まあ、チャンピオンというか100本の中から、まあ、2000名以上がでも投票してもらってますんで、延べにするとも
う立派なデータですよね、うん、
その2000名以上がその美味しいと言って選んだ上位12本、
はい、
これがもう今回のコンテストで全部決まります。
おお、12本、
はい、
じゃあもう来年一月1本ずつハマってもらっても
そうですね、それ面白い
今日試飲されてるのは
10銘柄ですよね。
そうですね、
僕もさっきちょっと体験させてもらったんですけども、全く何が入ってるか分かんないコップに10種類泡盛が入ってて、それを全部飲んでどれが好みかとか、うん、どれはあんまりいただけないかとか、
はい、う
ん、でも13度ですか今度数が。
13度ですね、
13度に合わせてあって、うん、まあ普段飲んでるのとはやっぱ印象が違うんで、ちょっとはこの銘柄何かなとか予想が立つかと思って飲んだんですけど、まあ全くわからないですね
それはね多分深夜さんだからで、ね、13度っていうのはあの30度の泡盛を4対6ぐらいで、はい、あの水割りして、
は
い、泡盛4に水6ぐらいで水割りした時の度数なんですよ、
まあ、沖縄の方がよく飲まれる。
どちらかというとそれくらいの濃度の方がスタンダードですよね
そうですね、はい、僕なんか30度とかでそのまま飲むことが多いんで。
そうなんですよ、
こっちの方がマニアックなんですね。
じゃあ多分数としては少ないと思います30度で飲む方の方が
そっか、じゃあ皆さんが普段飲まれている銘柄、ね、飲まれてる飲み方でまさに競ってるわけですよね、
はい、そうですね、銘柄は、うん、まあ、普段飲まれてるというよりは、うん、値段でシーリングかけてるんですよ、はいはい、
あんまりこう貴重なものとか高価なものではなくて、ね、あの、うん、
贈答用とかで 特別限定種とかじゃなくて、はい、まあ、デイリーユースと普段飲んでもらいたいので、うんうんうん、あの値段的にはあのちょっと細かくなるんですけど、1度1ミリリットルあたり 0.09 円以内という、
はい、0.09 円、
あの簡単に言うと720ミリ30度で、はい、だったらば 720×30×0.09、はい、すると1900円ぐらいなんですよ。
おうおうおう、
ですから、まあ4号瓶ってですね、はい、その720ml だったら、はい、2000円以内ぐらいで買えるやつ、
本当にデイリーユースです ね、 そうですね、毎日気に入ったら飲めるっていう、
はいはい、
価格帯
ですね。だ結果的に、まあ、新酒がほとんどで、はい、まあ、あとは古酒ブレンドぐらいの、
はい、
まあ、空数が、ね、なるとやっぱどうしても値段が高くなってしまうん で、
うん、天井知らずになっちゃいますもんね、
ちょっとデイリーユース用のやつで、はい、しかもその、まあ、一般の本当に一般の方に聞いてるんで、はい、あの入門用ですかね、どちらかというとね、
なるほど、
うん、まあ、不特定多数の人が好きなのはこの辺りですよという、うん、
はい、青森がこう一般に浸透していくために沖縄だけじゃなくて、
うん、
まあ
ね、入り口というかね、はい、
その時の泡盛。
ここでね、銘柄とか覚えて買える人も多いんでしょうね、じゃあ。
そうですね、だから泡盛もやっぱりいろんな種類があるんで、やっぱりその飲み慣れた人用の少しこうパンチが効いてるというかね、うん、のもあるんだけど、初めて飲む方がそれ飲むと、はい、ちょっときつかったりするんですよ。
そこで二の足踏まれちゃう可能性もね、うん、でもさっきもなんかお客さんでこれどこで買えるんですかみたいなことを聞いて買えられる方もね、
そうそう、
いましたよね。
これはね、皆さん、必ず自分が好きだったやつは、最近の方はもう写真撮られて、
ね、今まさに撮ってる方がいますね、
うん、お土産用とかね、その自分用とか、うんうん、あとはこの後居酒屋に行く時のこうどれ頼
む、ああこの
後、ね、頼もうかみたいなので、
じっくり飲んでみようかって、
うん、結構感謝されてますよ
そうですね、情報収集っていう意味もあるけど発信でもあるわけですね、はい、これ
そうですね、うん、まあ、月に2回ぐらい僕ら国際通り結構人通りが多いところで、はい、青森新聞青森コンテストの旗立ててやってるんで、まあ、やっぱ相当な人数目の前通りますんでねまあだいぶ宣伝になってるかなと、青森の応援、まあ、我々応援なんですから、
これが事前発表してないんですよね、場所がゲリラ的にいきなり旗が立つんですよね。
そうです、ある日突然旗が立って3時間ぐらいしたら撤収して逃げるようにして
ってなるっていう、はい、残りがだけ残して、
そう
今年はもうこれが最終回。
そうですね、もう決勝の最終ですね、
はいはい、次はまた2017年っていう、
そうですね、2017というカテゴリーで1月以降またスタートします、
じゃあ見かけたらぜひ足を止めてね、
そうですね、
ただね10種類、まあ、美味しいお酒が飲めるわけですから、そういう意味でね、はい、入ってくれても、
そうですね、
ね、楽しんで帰ってもらえると思います。そして今年の、その、まあ、勝ち残った、
はい、
銘柄というのはどこで知ることができるんですか。
インターネットで泡盛新聞で検索していただくと、まあ、我々のウェブサイト泡盛新聞、はい、というウェブが開きますんでね、
はい、
そこの中で泡盛、はい、コンテストの、まあ、今までの予選の結果も、アップされてますしね、
ずっと今年の流れも分かって、
はい、そうですね、
そしてどう勝ち抜いてきたかっていう銘柄も知ることができるんです、
ね、はい、で最終的なやつも、はい、そこに載せますんで、
まあ、今日の結果っていうことですよね、
今日の結果、はい、そうですね、はい、
はい、
じゃあところがですね、ごめんなさい、はい、今日の結果も、はい、その上位の方、はい、全部は載せるわけではなくて、はい、予選もそうなんですけど、はい、10種類のうちの、はい、上位銘柄だけしか上げてないんですよ、
はい、ああなるほど、はい、なるほど、
まあ、今回のやつはもう予選通過した後のやつなんで、その本戦なんでですね、まあ、今回のやつは全部まあ事実上分かってしまうんですけどね予選で残ったやつの中から選んでるんで、そうですよね、上位だけ上げて、
じゃあもし聞いていらっしゃる方の中にもね、そのコンテスト、私も実はアンケート書いたよっていう人も、最終的なね、自分が好きだった青森が残ってるかどうかっていうのも知ることができますし、うん、
はい、
まあ、もしコンテストを体験してない方も、普段自分が飲んでて気に入ってる青森はどんな評価を他の人たちには受けるんだろうっていうね、うん、なんかそういう楽しみも見て、
うん、そうですね、
知ることもできるんで、ぜひ一度その青森新聞のウェブを覗いてみてほしいですね。
よろしくお願いします
じゃあそして2017年もし旗を見かけたらぜひ
ぜひね、
近づいて行ってみてください、
はい、怖くありませんから
青森新聞の川口さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
いつものとこ、初めてのとこ、素晴らしい出会いがある、明日も楽しみだな、そん時の泡盛。
そん時の泡盛。この番組は、制作、泡盛トリコロール、制作協力、T シャツブランド、エスケープゴースト、銀座、沖縄料理、島豆腐、音楽提供、琉球ポップスユニット、リューティー、そして、協賛、一歩進んだ泡盛作り、久米線酒造株式会社、以上の方々の力添えでお送りいたしました。
はい、そして、番組の情報は Facebook や Twitter など SNS で発信しておりますんで、よかったら泡盛トリコロールで検索して、登録してみてください。よろしくお願いします。もう久米線ブラックを飲んで、今週はいろんなね集まってくださった人にご意見を伺っていたんですけど、まあもう次からこんなに無理やり当てて喋らしたりはなるべくしないようにします。なんかもう次から人来てくれなくなりそうなんでね、ちゃんと喋りやすいようにとか、こう楽しみやすいような状況をね整えて、ね、1回目はねなんかもう我々がグダグダだったんで、
いい勉強になりましたね。ハンサムとかハンサムとか
ハンサムとかもう沖縄の時ハンサムっていうとね、お笑いコンビしか浮かんでこないんですけど、ね、CM をいつかねやってほしいですね、久米線ブラック。じゃあ次週また同じこの時間でその時の青森お届けしようと思います。また来週も聞いてください。ではよろしくお願いします。青森愛を叫ぶのコーナー、今回は東京の沖縄料理屋さんキジムナーさんに集まってくれたお客さんにいろいろと青森愛を叫んでもらっています。ではそれをお聞きしながら、また来週さよなら。
したっけね。
久米線ブラック35度ノー青森ノーライフ。
青森って飲んだことないと寂しいよね。美味しいのに。
日本酒が好きな僕だけど、やっぱり夏は青森飲んでゴーヤチャンプル食べるのが美味しいよね。
いやさ、さ
青森最高。
アニメ演出家の春日森春樹です。アニメっていうのは声優さんの演技っていうのもとても大事ですよね。だからそういう時に声優さんがエスケープゴーストの T シャツを着てたりすると、演出をやってる僕としても心が通じるっていうところがあってすごく嬉しいんですけれども、まあ声優さんが着てることっていうのはめったにないんですよ。
マニアックグラフィック T シャツブランドエスケープゴースト。